本日与えられている聖書の箇所はマタイによる福音書の第13章、13章の51節から52節であります。マタイによる福音書の第13章の51節から52節をお読みいたします。教会備え付けの聖書ですと、後ろの方、後ろの方の22ページになります。それではお読みいたします。あなた方はこれらのことが皆分かったか。彼らは分かりましたと答えた。そこでイエスは彼らに言われた。それだから天国のことを学んだ学者は新しいものと古いものとをその蔵から取り出す一家の主人のようなものである。今日はここまでであります。今日はこの箇所から宝物の詰まった器、ごめんなさい、蔵、宝物の詰まった蔵という題でメッセージをさせていただきます。皆さんは宝物の詰まった蔵を持っていらっしゃるでしょうか。まあ蔵というとなんかすごくいいですね。英語でまあこれをウェアハウスというふうに訳しましたけれども、違うんでしょうかね、合ってるでしょうかね。ストレージハウス、ストレージ、まああのですね、英語でストレージとかいう、ストレージルームとかいうとちょっと増えすぎた荷物を詰めておく倉庫って感じでありますが、まあ、ホヤハウスもなんかお店の倉庫みたいな感じでしょうかね。でもですね、蔵って日本語で言うといいですね。なんか宝物が詰まっているような感じがします。今から2年ほど前に日本を訪問した時に、まあ、ある方のですね、青森県の方のお宅の倉庫じゃなくて蔵をですね見せていただきました。こんな風にですね、その中のものが整理されていたんですね。蔵の中のものが整理されていたんですね。まあ古いソロバンとかですね、これあって、ソロバンも今のソロバンはだいたい玉が4つで、今のソロバンでソロバンも今もあんまり使わないかもしれませんが、ソロバンの玉は4つなのが最近のソロバンだと思いますが、これは5つあったり、玉が5つあったりですね、この古いこの時計が、成功者って書いてありますけれども、時計があったりですね、まあ本当に宝物、古い宝物が置いてあるんだなっていうふうに思いました。こういう古いものが詰まっている、そして新しいものも詰まっている、それもガラクタではなくて宝物が詰まっている、そんな蔵、私たちいいなって思いますね。でも今日の聖書箇所は、持っている人はいいな、そういう宝物がある人はいいな、そういう蔵がある人はいいな、じゃなくて、あなたもこの蔵を持ってるんですよ。それも素晴らしい宝物を詰まった蔵を持ってるんですよ。それをイエス様は言われたのであります。イエス様は、あなたはこうやって神様のことを知った。あなたも神様のことを知った。神様の愛のメッセージを聞いた。それは宝物の詰まった蔵を持っているようなものなんだよとイエスは言われたのであります。まあ、イエスはここで天国のことを学んだ学者はと言われました。まあ、天国はいつもお話していることではありますけども、今日ももう一回お話しいたしますけれども、天国は神の国と言い換えることができます。神の国は神の支配と言い換えることができます。もっと言うならば、神の愛に満たされていくことというふうに言い換えられる。まあ、もっと言うならば、神の愛に支配、神の愛に満たされること、神様を愛で満たしてくださる、そして神の愛に満たされること、言い換えることができる、 ちょっと順番変わっちゃいましたけど、まあ、上一番上には天国が来るわけでありますが、天国は神の国って言い換えることができる、そして神の支配と言い換えることができる、神の愛の支配と言い換えることができる、そしてもっと言うなら神の愛に満たされること、本当に私たちが神の愛に満たされて歩んでことができる、その天国を知った、学んだ学者とありますが、単に頭でっかちに学ぶことではない、神の愛に満たされることを知った、経験した、そういうことでありましょう。神の愛に満たされたあなたは、それを知ったあなたは、宝物のいっぱい詰まった蔵を持っているようなものなんだよ。そしてそこから古いものと新しいものを上手に取り出すことができるようになるんだよ。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。この短い聖書の箇所でありますけれども、本当にあなたは神様の愛知ったでしょ、神様の愛恵み知ったでしょ、神様の愛に満たされること、こんな素晴らしいこの天国を知ったでしょ、ならばあなたはこの素晴らしい宝物の詰まった蔵から古いものと新しいものを、これを上手に取り出すことができるようになっていくんだよ。イエス様はそのように言われたのであります。では蔵とは何でしょうか。それは、まあ、これであります。この聖書です。この聖書が宝の詰まった蔵であります。そしてそれを古いものと新しいものをそこの蔵から取り出すってことは、まあ、旧約聖書と新約聖書と言い換えていいと思います。イエス様の時代はもちろん新約聖書できていなかったわけでありますが、イエス様も将来を見据えて、まあ、イエス様を通して来られたこの新約の時代を見て、正しく旧約聖書の言葉は旧約聖書の言葉として、新約聖書の言葉は新約聖書の言葉として、正しく取り出すことができるようになるんだ、そのように言われたのであります。ですから今日はこの聖書の中には宝物が詰まっていること、そしてそれは古いものと新しいものに分けられるけれども、それが正しく引き出され、これは古いもの、これは新しいもの、それが正しく引き出されることの大切なんだ、イエス様はそういう話をされたんだ。今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、ごめんなさい、第一にそれは御言葉の力ということであります。聖書の言葉は宝物なんだって、この聖書のこの言葉は宝物なんだ、この蔵には宝物が詰まってるんだって。13章の最初の時にお話しいたしました。私たちずっとこの13章を読んできましたけれども、その最初の時に申し上げましたけれども、そこには命がある、力がある。同じように見えるものでも、石ころと種、種と石ころ同じように見えたとしても、石ころには命ないでしょ。種には命がある。種は育って実を結ぶ。石は石のまま。どうして育つのか。それは種には命があるから。御言葉には命があり、御言葉には力がある。聖書の言葉には命がある。神の息が吹きかけられたと聖書の中にも書かれていますけれども、本当にこの御言葉には力があるんだ。だから人を生かすのであります。今日の、喜びの泉にも書かせていただきましたけれども、岡崎姉妹が天に召されていかれてですね、本当に大きな痛みの中に私たちいるわけでありますけれども、この岡崎姉妹のことを思っていた時に、木曜日に葬儀がありました。そのために、メッセージを送らせていただきましたけれども、そのことを思っていた時に思い出したことがありました。今日の司法の子に書かせていただいたことでありますが、もう少し詳しくお明かしをさせていただきたいと思います。まだ岡崎姉妹が、ニュージャージーに引っ越してこられる前でありますが、この姉妹が浜田さんのご一家をお訪ね、してこられた時のことでありました。日曜日も何回か礼拝においでくださり、皆さんといろいろお話をしてですね、親しく過ごしておられましたが、その中にもう少しで日本に帰国される方がおられた。その方は日本でも教会には少しは行ってたけれども、まあ、ご主人の仕事の関係でアメリカに来て、そしてこちらで信仰を持って洗礼を受けて歩んでいられた方でありました。もう喜んで教会に来て奉仕ご奉仕もしておられた方なんでありますが、帰国を前にして 日本では教会生活を送っていなかった。ご主人がクリスチャンだったから一緒に行ってたけれども、自分では住んで行っていたことはなかった。でもこちらで信仰を持って喜んで歩んでる。でも日本に帰ったら何が待っているのか、どうなるのか、喜んで教会に行けるだろうか、いろんなことを考えて不安を覚えていらっしゃったそうであります。でその方の様子を見て久江さんは、岡崎さんはあまり時間がない中でさっとメモを渡された。そのメモには聖書の言葉がいくつか書いてありました。聖書の言葉、もっと正確に言うと聖書の箇所が書いてあった。いろんな慰めの言葉とか励ましの言葉とか、そういう言葉ではなくて聖書の箇所がいくつかメモしてあった。そのメモを受け取った方は帰ってからその箇所を、何箇所か書いてあったので、その箇所をいくつか開いていったそうであります。いや、その一つ一つ、その書いてあった箇所を一つずつ開いていったそうであります。その中の一つの言葉が心に留まったって言いますね。この言葉でありますが、イザヤ書の43章19節でした。見よ、私は新しいことをなす、やがてそれは起こる、あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせる。この言葉が、書いてあった聖書箇所の一つとして あったそうですね。その方はこの聖書の箇所がを自分がその時持っていた新共同訳の聖書で、新共同訳の聖書で読んだそうであります。その訳ではこのように訳されていました。見よ、私は新しいことを、見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。この新共同訳の今やそれは芽生えているという言葉が心に留まったそうであります。やがてそれは起こるって口語訳では書かれていますが、それも素晴らしい。でも今やそれは芽生えている、もう始まってるんだ。これを読んだ時にその方はもう始まってるんだ、私が気がつかないだけでもう神様は始めてくださっていたんだ、そう思ったそうであります。そして彼女は日本に帰るための平安が与えたというふうにおっしゃっていました。聖書の箇所だけメモしてお渡しされた。皆さん、ここには宝物が詰まっている。岡崎さんはそれを知っておられた。人間の励ましの言葉、人間の温かい言葉、それよりも何よりも聖書の御言葉が人を生かし、聖書の御言葉が力を与えるものなんだということを知っておられた。そうであります。御言葉には力がある。この御言葉には力がある。それを知った人は幸いであります。先週の牧師就任式でも読んでいただきました。使徒行伝の20章の32節にはこのように書かれています。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。この御言葉が、この聖書の言葉が宝の詰まった蔵。私たちはいろんなこの励ましの書物があるかもしれない、いろんなこの私たちに力を与えてくれる書物があるかもしれない、いい本があるかもしれない。でもこの聖書の言葉に勝る言葉はない。これが与えられていることがどれほど素晴らしいことなのか、もっともっと経験させていただきたいと思いますね。もっともっと味わわせていただきたいと思います。もっともっと御言葉を味わい、御言葉によって力をいただく経験、 本当にこの御言葉が私に与えられた、この御言葉によって力を与えられた、そのことをお互い明かし合っていこうじゃありませんか。御言葉を持って励まし合い、支え合っていくような交わりを持たせていただこうじゃありませんか。ね、私たちが本当に自分が気の利いた言葉少し一つでも言えればいいのにな、思うことがあるかもしれない。でも本当に大切なのは神様を信頼して、神様を本当に頼って、神様が語ってくださるこの御言葉に委ねて、この御言葉が一人一人のうちになしてくださること、この御言葉が私たちのうちに起こしてくださること、それを見させていただこうじゃありませんか。お互い御言葉によって励まし合い、御言葉によって支え合っていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。天国のことを学んだ学者、これは古いものと新しいものとを取り出す、蔵から取り出すものだって言いました。新約と旧約との関係であります。古いものと新しいものを取り出す、古いものを古いものとして、新しいものを新しいものとして正しく管理する、これはまた大切なことであります。これはそのまま旧約聖書の言葉を旧約聖書の言葉として、新約聖書の言葉を新約聖書の言葉として正しく理解する、正しく語ることが大切だということであります。旧約聖書、この聖書は、まあ、ここら辺で分かれる、4分の3と4分の1くらいのところで分かれるわけでありますけれども、旧約聖書は長い方でありますが、この旧約聖書、それは救い主の予言が出てくる書物と言っていいと思いますね。神様はこの世界を素晴らしいものとして作られた。そして人間を神様と共に生きるものとして、神様と共に歩むものとして、この世界に置かれたわけであります。そして神様に従って、この世界を管理する、あなたがもうこの世界を任せたよ、この世界頼むよ、私たちに任せたというのであります。しかし人間は罪を犯してしまった。神様に逆らってこの世界を、この世界を自分の思い通りにしたいと思った、自分が神になればいいのだ、自分の人生自分が好きにしてどう、何が悪い、自分が神になればいい、自分勝手な生き方を選びました。ちょうど魚が水の中で一番生き生きと生きられて、もっと自由になりたい、もっと自由になりたい、もう外の方が自由だって、魚が水から外に飛び出したら死んでしまうように、私たちも神様と共に生きたら一番生き生きと生きられるのに、神なんかいらない、もっと自由になりたい、自分が神になればいいと言ってそこから飛び出したら死んでしまうのであります。罪の支払う報酬は死であると聖書に書いてありますが、私たちをそこから救うために、自分で自分を救えない私たちのために救い主が送られるのだ、それが旧約聖書のメッセージであります。本当に人間の罪の状態がたくさん出てきます。人間の罪の中で神様が何度も何度も救いの手を差し伸べられるその姿が出てきます。旧約聖書、なんとか 神様と共に歩みたいと思う人々の姿も出てきます。でも失敗してしまう弱い人間の姿がたくさんたくさん出てきます。その中で神様は救い主を送られる約束が旧約聖書であります。そしてイエスこそその約束された救い主なのだ、これが新約のメッセージで、旧約聖書のメッセージを一つ紹介したいと思いますね。例と一つの例として、旧約聖書のメッセージを、旧約聖書のメッセージを私たちはどういうふうに読むか、これはもう昔のことだから関係ないんだよじゃなくて、旧約聖書もう新約だけ読めばいいんだよじゃなくて、旧約聖書の中にも本当に神様の大切なメッセージが込められているんだ、そのことを紹介したいと思いますけれども、創世記の第3章で人間が罪を犯した時が書いことが書いてありますね。人間が罪を犯した時に裸だって分かったって、人間が罪を犯した時に裸が恥ずかしいと思ったって、それまで恥ずかしいと思わなかったけど恥ずかしいって思ったって、罪を犯した時に恥ずかしいと思う、まあ、これは当たり前といえば当たり前ですね。私たち罪を犯した時に全然大丈夫って思えない、恥ずかしいって思う、その時にどうしたか、 読みますね。3章の6節から7節でありますが、こう書いてあります。女が旧約聖書、これ旧約聖書の一番最初に出てくる創世記の言葉でありますが、女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。すると二人の目が開けて、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた。二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた。神様が食べるなって言ってた木の実を食べてしまったときに、神様が食べるなって おっしゃってた木の実を食べたときに、これ見たら本当に美しく、まあ、蛇が誘惑するわけでありますが、なんていうかって、これ食べたらあなたは賢くなるよ、そして神のようになるんだよ、見てみたら本当にそんな気がしてきた。それで食べたら、その共にいた夫に食べて、夫にも与えて、二人で食べた。そしたら二人は恥ずかしいと思った、恥ずかしいと思って、そしてイチジクのこの葉っぱをつづり合わせて腰に、イチジクの葉っぱ、どんな葉っぱですか。この間中高生たちともそんな話しましたけどね。イチジクの葉っぱ、どんな葉っぱでした。結構大きいですよね。私も自分の家の隣にイチジクが生えていて、このイチジクの葉っぱ、大きな葉っぱだったな、分厚かったなって思い出すんですけれども、イチジクの葉っぱ大きいですよ、分厚いですよ。確かに腰を覆うにはまあいいかなって感じがしますよね。だけど、いや、私今日イチジクの葉っぱで覆ってきましたって人は多分いないと思いますけれども、本当にこのいいとは思いますよ。でもパリパリね、しおれちゃう、時間が経ったらしおれちゃう。そして乾いちゃう。そして最後はパリパリと砕けてしまう。イチジクの葉っぱで自分の恥を覆おうとした、自分のことを覆おうとした、でもそれは無理なんだ、無駄なんだ。これは私たちの心の状態を象徴的に表しています。私たちの心を隠そうと思って、私たちのこの罪を隠そうと思って、自分の恥を隠そうと思って、一生懸命自分で自分を隠そうと思う、飾る、頑張ってやる、これがちょうどいいかなと思う。でもそれもやがてバレちゃうんだよ、本当の姿ってバレちゃうんだよっていうふうに聖書は語っているのであります。これは自分で自分の恥を、自分の罪を隠そうとする人間の姿を象徴的に表している言葉であります。それに対して神は彼らにどんな洋服を与えられたでしょうか。聖書はこのように語っています。同じ創世記の3章、このところはみんなよく読むんですが、このその後はなかなか読まないことも多いと思うんですが、どういうふうに書いてあるかというと、主なる神は人とその妻とのために革の着物を作って彼らに着せられた。神様が革の衣を着せたんだ。人間が自分で自分の恥を隠そうと思って、一生懸命このイチジクの葉っぱをつづり合わせて腰に巻いた。でもそれはやがてパリパリパリパリと壊れちゃうんだよ、そんなのは無駄なんだよ、無理なんだよ、それで自分の心を飾ろうとしたってダメなんだよ、愚かなんだよ。それに対して神様は革の衣を作った。普通に読み飛ばしてしまうようなところだと思いますけれども、これは一つのメッセージが込められています。革の衣を作るためには何が必要でしょうか。動物が必要です。その動物は革の衣を作るためにはどうするんですか。犠牲になってしまうのであります。皆さん、アダムとエバが罪を犯したときに、この木の実を食べたら必ず死ぬよって言われました。神様はこの木の実を食べたら死ぬよって言われました。でもアダムと、確かにこれによって人間の世界に罪が入って、死が入ったって聖書は語るんですけれども、アダムとエバパターン9で倒れて死んだかというと、倒れて死ななかった。霊的には死んだものとなったでしょう。魂の問題とはとしては死んだものになりました。でも肉体的に死ぬってことはまだ彼らは経験しませんでした。でも 彼らのために一匹の、いや、ね、一人ビジラでしょうかね、二匹でしょうか、二匹の動物が犠牲になった。自分が本当は死ななきゃいけないのに、代わりに動物が犠牲になって、その動物の皮を持って神様が彼らの恥を隠す衣を作られた。これはやはり一つのメッセージを私たちに語っています。それはイエスのことを予言している言葉であります。いつも旧約聖書の言葉は新約聖書の光の下で読まなければいけません。旧約聖書の言葉は新約聖書の光の中で、イエス様が私たちのために十字架の上で、今日も聖餐式がありますが、イエス様があの十字架の上で私たちのために肉を裂き血を流してくださった、そのイエス様の十字架の恵みを、このアダムとエバのために作られた皮の衣は指し示している。イエス様の十字架王の光のもとにこの出来事を見るときに、この皮の衣はイエス様のことなんだ、イエス様のことを指し示しているんだ。本当は私たちが受けなければいけない苦しみを、イエスが身代わりに受けてくださって、私たちのことを隠してくださる、私たちの恥を、私たちのこの罪を覆ってくださる、そういう、いや、神、そういうものとしてイエス様の十字架があるんだということを語っているのであります。イエス様による愛の支配がもう創世記の3章からもう始まってる。もう罪を犯した、人間が罪を犯した瞬間から神様の愛がもう注がれている。人間があの罪を犯した、もうお前はアウトだな、そう言われて、でも神様の愛はそこに注がれて、もう犠牲がここで払われて、動物が犠牲になって、彼らが恥が覆われて、それと同じようにイエス様が私たちのために十字架の上で身代わりとなって苦しんで私たちの罪を覆ってくださる。私たちは胸を張って神様の前に出ることなんかできない。パリパリのイチジクの葉っぱで自分を覆ったって、そんなの無駄だ、そういうものであるのに、神様はイエス・キリストを私たちのために与えてくださって、私たちが本当に喜んで神様の前に立てる。旧約聖書はいつもイエス様の光のもとに読まなきゃいけない。救い主にあって神の愛の支配が始まっているんだ、与えられているんだ、そのことが旧約聖書では予言されている。そして新約聖書では、ほら、こうやって実現したでしょ、さあ、あなたはありがとうございますって受け取るだけでいいんだよ、そのメッセージを正しく受け取ってこれを語っていく使命があるのであります。もっともっと熱心に聖書を味わっていこうじゃありませんか。ここには宝物が詰まってるんだって。私たちは蔵の中に、ストレージルームの中に大切なものたくさん入っててよかったら、そんなことよりも、いや、そんなあの豊かなものがある人はいいなって、そんなことよりも、私たちがこの素晴らしい蔵を与えられてる、この聖書のメッセージを与えられている、このことを本当にもっともっと経験させて味わわせていただこうじゃありませんか。そして今度はこのメッセージを私たちが携えて、本当にこの蔵から良き、あの古いものと新しいものを取り出すようにして、この伝えていくのであります。今週は十条キャンプであります。本当に多くの子どもたちに福音を語るチャンスです。お父さんお母さんにも福音を伝えるチャンスです。本当に御言葉が子どもたちの心に届くように祈って、本当にまず私たちが満たされて、まず私たちが喜びにあふれて、まず私たちがこのイエス様の十字架の恵みに感謝してあふれて、そして子どもたちにメッセージを伝えていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが与えてくださったこの宝物の詰まった蔵のゆえに感謝いたします。本当にどれほど素晴らしいものが私たちに託されているのか、どれほど豊かなものが私たちに与えられているのか、そのことを私たちは見逃していることがないでしょうか。あれがあったら、これがあったらと、 こんなに豊かなものが与えられているのに、違ったものに心が奪われていることはないでしょうか。主よ、本当にこの与えられているこの聖書の御言葉というこの豊かな宝、それを本当に私たち自身が味わって、そしてその喜びを持って私たちが周りの人々に語っていくことができるように助けてくださりますようにお願いいたします。旧約聖書もそうです、新約聖書もそうです。本当に宝物があふれています。もっともっと聖書を味わってください。もっともっと経験させてください。もっともっとこの学ばせてください。もっともっとここから教えてください。もっともっと圧倒してください。御言葉によって捉えられて、御言葉によって圧倒されて、神様、私たちがここから出ていくことができるように主を助けてくださいますようにお願いいたします。今年のジョジョキャンプも祝福してください。この40人の子どもたちが集おうとしています。その周りの家族のことを考えると、たくさんの方々に福音を伝えるチャンスであります。どうか私たちを喜びで満たし、あなたの恵みで満たし、感謝に輝かせてくださって、本当にあのモーセの顔が輝いていたように、私たちも輝いた顔を持って子どもたちに接していくことができるように助けてくださいますようにお願いいたします。イエス様、あなたに待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。